さんこんばんは。野木らひ歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、久々の歴史ですね。
はい、そうですね。もうすぐ春ですね。留学してみませんか？
え、春になったらほにゃららじゃないんですか？
出会いと別れの季節じゃないですか？
留学するんですか？
はい、留学です。野木らひさんは留学には興味ありませんか？
英語喋れませんので
勉強すればいいんですよ。幕末の有名人も勉強しましたから。
お、幕末の留学の話ですか？
はい、しばらく歴史の話をしておりませんでしたが、その間歴史を置いてきぼりにしてコールオブデューティーブラックオプス法ばっかりやってて、今プレステージ6周目だっけ？レベル1からレベル55まで上げるんよ。で、レベル55になったらまたレベル1からやり直すんよ。これをプレステージ、プッ下唇かでプレステージって言うんだけど、レベル1に持ったら当然今まで集めてきたアイテムとか武器とかなくなるんだけど、またレベルアップするごとに武器が手に入っていくようになるんだけど、本当はちょっと細かいこと置いといて、やる人とプレステージやる人とやらない、これ回すって言うんだけど、プレステージ回す人と失礼しました。ギノさん、本題に戻っていただけますでしょうか？ 実はですね、この間ゲームばっかりしてたわけではなくて、本を読んでおりまして、今回その本を元にちょっと幕末の密航について。
密航東照宮ですか？
久々にほっぺが痛い。柏原博則著、明治の技術官僚、近代日本を作った長州御血、中高新書官、熊田忠夫著、明治を作った密航者たち、昇殿者新書官、門田明著、若き薩摩の軍曹、薩摩守中殿との生涯、高木書房官、この3つの本を読みまして大感動しまして、幕末の密航者たちには苦労もあり、引きこもごもいろいろあり、皆さんに紹介したいなと思いました。さて、野木らさん、幕末の密航者で一番有名な人といえば誰かな？
密航した人ですよね。
チャチャチャチャチャチャチャララララ、俺たち長州ファイブ、伊藤レッド、井上ブルー、山尾グリーン、遠藤ピンクよ、井上パープル、俺たち5人揃って密航船隊長州ファイブだ。
あれ、ギノさん、井上ってのが2人2回出ましたけど、もうボケたんですか？
あった、また痛い。井上かおるさんと井上まさるさん、名字が一緒で井上さん、ダブル井上アタック。
なんで長州ファイブという呼び名になったのかわかりませんでした。確かに映画にもなっておりますので、長州ファイブはとてもとても有名ですが、まあその前に幕末の密航についてお話ししたいと思います。はい、では幕末の密航、幕末はまだ鎖国してたんでしたっけ？ペリーが浦賀に来て一箱みで開国して海外に行けるようになったんだったら密航じゃないんじゃないですか？堂々と留学すればいいんじゃないですか？
はい、実はですね、確かに一箱みに開国しましたが、実際に渡航が自由にできるようになったのは1866年、なんとそれから13年も後なんです。
開国って言ってるじゃないですか。
確かに開国ですけど、やっぱりね、幕府が一手に外国っての貿易を引き受けて、下々の者どもには日本国内に留め置き、まあ早い話がね、余計なことすんなダメやらだと思うんですよ。でも実際留学できるようになって、なんとパスポートみたいなやつも発行されました。パスポートみたいなやつも発行されました。
パスポート第1号は隅田川直五郎という人です。
隅田川さん、またすごい名前ですね。
まあ芸名だったんじゃないかと思います。サンフランシスコで日本初のサーカスの興行をしまして、アメリカでディズリーっていう人が日本でサーカスやるんですけど、まあ何せ外国人が自由に出歩くことはできなかったもんですから、横浜でサーカスやったんですけど、しかもサーカス見に来るも高いですし、そっから地方巡業もできなかったもんだから、すぐに客足ばったり途絶えちゃうんですよ。やっぱりまだまだ外国人はね、天狗で怖いっていうイメージもありましたから、だったら逆やっちゃえっていうことになって、日本人の曲芸師も連れてアメリカで2年間興行するんです。その時にアメリカに行った曲芸師で隅田川直五郎さんっていう人が、この晴れてパスポート第1号なんですね。まあつまり渡航が許された後に行ってるわけですね。だから1853年に開国したのはいいけれど、パスポートが発行されたのは1866年だから、それまでの間に海外に行った人で幕府の許可を得てない人は全員未行徴収ファイブドーということになるわけですよ。なるほど。でもみんながみんな徴収ファイブじゃないんでしょ。徴収ファイブ5人しかいないんでしょ。はい。それで渡航目的なんですが、
渡航目的ってそれはさっきから留学って言ってるんですから、留学じゃないんですか、勉強に行くんじゃないんですか。働きに行ったっていうことも考えられるのか。でも働きに行くだけだったらもったいないから勉強に行くよね。
はい。渡航目的といえばやはりこれだけ言えば留学なんですが、案外実は召使い、まあ、お手伝いさんみたいな感じで海外に行った人もいるんですよ。とはいえ日本に外国人がやってきますよね、まあ、商売目的とかあと外交官とかで、まあ珍しいですけど旅行で来た人もいるんですよ。で日本でいろいろ世話してもらう人がいるじゃないですか。で日本人雇うんですよ。で日本人って勤勉だから多分気に入るわけですよ。商売なんかする人は上海にも拠点があったりするから、上海や香港にこの召使いさん、お手伝いさんを連れて行きたいと、まあ幕府に申請してもほぼ却下なわけなんですよ。なんせ渡航を許してませんから、開国したとはいえ。こっそり出国しても帰ってくる時にバレて、多分幕府の人たちが船とか御用改めである、おっとそこに日本人、私日本人じゃありません、私こう見えてもアメリカンですとか言っても、もうバレると思うんですよ、平たい顔ですから。それで幕府も本当はいかんのよ、本当はいかんのよけど、あんただけ特別よって言うんで、特別に許可が出た人たもいるんですよ。幕府が渋々ってことはやっぱり超大物ですか、ペリー。いやいや、ペリー日本来てすぐ帰ってますから。フランス公使オールコック、この方は幕府に、
ボジュー、この日本人金ペでよく働くから本家に連れてきたい、幕府の役に許可ちゅう
だい、オッケーでござると
、まあ行くわけですな。まあ幕府もね、下には強いけど上には弱いんすよ。外国人に弱かったんすよ。密航といえば留学で勉強に行くわけですが、その当時の幕末の人たちってジョーイですよね。そうですね、外国人打ち払えって、長州なんかは、外国船を襲ったり、薩摩では大名行列横切った外国人バッサリ切ったり、高杉晋作は英国公使館焼き討ちにしたりとか、まあとにかく外国人嫌いな人たちなのに、その人たちが外国人に教えを請う、頭を垂れるということがあり得るのですか。はい、案外ね、やっぱりね、長州藩なんか特にね、上位じゃあ言うてズドンズドン大砲撃ったのはいいけれど、打ち返されたらボッコボコのコテンパンにやられるわけですよ。でも まあ、あの頭のいい人たちがね、いろいろとか情報入ってて、絶対日本かなわねえよと、もうやる、ま、ジョイナがやめときなって言って気づいてる人もいるわけですよ。外国からいろんな文化とか文明とかが、技術とか入ってくるじゃないですか。日本にないもんばっかり入ってくるんですよ。しかもな、ね、黒船で来るわけですよ。勝てやしない、大和魂で打ち払いなんかで、もう実物見たら無理っすよ。ズドンズドンズドンですから。こっちとら鎖国してね、鉄ポール伝来以来ほとんど進んでないのに、向こうどんどん進化してるわけですから、射程もね、飛距離も全然違うわけですよ。なのでこれはいかんわ、おちょっとお前イギリス行って勉強してこいと言って行ってきたのが有名なところで、長州5と薩摩シチューデントなんです。薩摩シチューデント、シチューデント、薩摩生徒ですよね。はい。なぜ長州は5で薩摩はシチューデントなのか、理由よくわかりませんが、少なくとも薩摩5人じゃないので言いにくかったんでしょうね。薩摩12とか様にならんすよね。しかも長州5みたいに下唇噛めませんし、まあ有名なんですけど、まあ他にもいわゆるいろいろいます。この藩名を背負わず個人で行く人、藩を背負ってならお金あるからわかるんですけど、個人とかだったらどうやってお金調達するんですか。結構な数お金いるんでしょ。はい。まあ大体今のお金で1000万円ぐらいは最低いったと言われています。でもまあそこにね、判明で行ったにもかかわらず貧乏極まりない人もいれば、個人で行ったのにもかかわらずやたら恵まれてる人もいるんですよ。まあこれはね、なんなんでしょうね、運、タイミング。それで言うとね、タイミングが悪い人もいるんですよ。超有名人で。誰ですかそれは。吉田松陰です。え、吉田松陰、ああそういえば密航だ、ペリーが来た時に船に乗り込んで、わしをアメリカに連れてってくれぎー、 Are you speak English? 何言ってるかわからんき、わしをアメリカに連れてってくれぎー、 あー、no. You don't go to United States in America.とにかく、stop, no, get out, get out, 何言ってんかわからんき、あ、なんか、金子くんなんか追い出されるような感じですわ。先生、踏ん張ってください。ここは踏ん張って、我々も船を降りたら打ち首しかないんですから。打ち込みここもんだんですか、ここは踏ん張って、 No. 外交に傷が入るので、あなたたちを船に乗せるわけにはいきません。あなたたちがアメリカに来て、我が国に来て勉強したいという気持ちを分かっていますが、 No. ダメよ、ダメ。というわけで吉田松陰失敗、しかも自首するんですね。失敗したことに黙ってりゃいいんですけど。で、まさ、その密航を、まあ、あのそそのかしたっていうので、ついでに佐久間正山先生もまあお咎めを受けるんですが、それとか、あと有名なのは亀山社長にいましたね、まんじゅう屋長次郎さん、近藤長次郎さん、この方、あのグラバーの手引きで行く予定だったんですけど、嵐で船が出ずに、まずいっすよ、まずいき、みんなには黙っちゅうとんや。グラバーはみんなには黙っちゅうて、黙っちゅうてくれない。うん、大丈夫ですよ。うん、坂本さんにも、ムツさんにも、他誰がいましたっけ、高松さんにも、皆さんには、沢村総之丞さんにも言いませんので、黙っときますから。それが密航、密なる航ですから言いませんから。あー、船がさっさと出てほしいのに船が出ないき、
チトンとバレー。どこに行っとったんちゅう、なんとその身支度は。これくけやったんと、みっこ、イギリス行く、なんだそりゃお前。なんだそりゃ、グラパが手引きした、なんだそりゃ。
てなわけで、近藤長次郎さんは、グラバーの手引きで、密航、おそらくイギリスに行く予定だったんですが、海援隊の前身、亀山社中の皆さんにバレてしまって、おい、分かったんやろな。勝手なことして何しとんか。腹切れや。腹切れや。
お腹をお召しになったんですか。
はい。嵐が、こうなければ、近藤長次郎さんは無事イギリスに密航して勉強して明治になって帰ってきてふふーんということができたかもしれなかったのに、嵐を横行してばっかりに。吉田松陰さんや近藤長次郎さんはまあまあ有名ですが、あまり知られてない人に上野景則さんという方もおられます。誰ですかそれ。はい、一人上海に行ったんですが、行ったのはいいけどお金が底を尽きてしまい、
腹減ったき、誰かあ、ちょんまげが歩いている。お侍さん、
なんじゃお前は。こんなところで日本人がおると、お前どうやっとんぞ、どうやってここに来たんぞ。お前日本人やろが。お前、勝手に国抜けしたっちゅんか。そんなもんが許されるわけなかろうが。
そんなことどうでもいいですから、お腹すいたんでなんかご飯ください。
ご飯やってもいいかな。お前日本に連れて帰るぞ。
どうでもいいから飯。
たまたま来ていた幕府の使節団に泣きついて日本に無事強制送還されました。まあこのようにみんながみんな行けたというわけではなくて、行けなかった人も多いわけですね。しかしながら行ったは行ったで、まあ苦労した人もおりますので、これから 2,3 紹介していきたいと思います。
わかりました。今日はプロローグなんですね。
はい、次回からたっぷりご紹介したいと思います。
わかりました。それでは皆さん、さようなら。
さよならー。